それでは、聖書を開きます。今日の聖書箇所は、修法のところに載っているのとは少し違います。使徒の働きの14章の1節から7節です。使徒の働き14章の1節から7節です。使徒の働き14章1節から7節を朗読いたします。旧約聖書、新約聖書263ページです。使徒の働き14章1節から7節。イコニオンでも同じことが起こった。2人がユダヤ人の街道に入って話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じた。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちを扇動して兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。すると町の人々は二派に分かれ、一方はユダヤ人の側に、もう一方は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、二人を辱めて石打ちにしようと企てたとき、二人はそれを知ってリカオニアの町であるリステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。以上です。今日はリステラでのパウロとバルナバという題で、この14章ですね、中心に、読んでいきたいと思います。でこの、14章は最初イコニオンという地名から始まります。そして2人というのはですね、パウロとバルナバです。彼らはですね、第1回目の伝道旅行としてアンティオキアの教会から送り出されて、まあ、13章ですけどね、キプロス島を経て、それからですね、ベルゲという町に、入り、そこから北上してピシディアのアンティオキアというところに着くわけです。でここが一つの、大きな町ですけれども、そこでですね、ユダヤ人の街道でイエス様の復活を語る。で多くの人たちが信じるようになるわけですけれども、一部の人たちが妬みに燃えてパウロたちを追い出すわけです。でそこでですね、彼らはこのイコニオンというところへ行くわけです。でこれはですね、13章に最初ずっとあった物語です。で、そうですね、シリアのアンティオキアの話が、13章の14節からずっと長かったんですけども、そこからイコニオンに行ったという13章の51節でイコニオンに行ったと。でイコニオンとピシリアのアンティオキアは100キロぐらい離れているわけです。で、14章に入るわけですけれども、ここにもですね、信じた人もたくさんいましたが、信じようとしないユダヤ人がですね、彼ら多くの人たちを扇動していくわけです。それでも彼らは長く滞在したことで、さらにですね、この町で信仰を持つ者とそれから反対をする人たちに町が分かれるという事態になります。さらにですね、その反対者ユダヤ人たちが町の指導者たちと共にですね、一緒になって2人を石打ちにしようという計画を立てるわけです。でそういったことでついにですね、彼らはそのイコニオンからリステラの町へ、難を逃れるということになるわけですね。でリステラとイコニオンというのは割と近いんです。そうですね、後ろの巻末の地図13には第一伝道旅行がありますけれども、 イコニオンとリステラも本当に50キロもない、2、30キロのところかなと、本当に近い町なんですね。で、その後で出てくるデルベっていうのは、リステラからですね、100キロぐらい離れてるわけなんですけども、ちょっとこの辺の距離感覚っていうのは、この後読んでいくときちょっと大切なので、まあ気になるときちょっとこの聖書の巻末の地図をご覧になったらいいと思いますけども、でですね、このリステラの町に、こう、イコニオンからリステラの町に移動したときに、まあ一つの事件が起こるわけです。で、ここは有名な話ですけれども、足の不自由な人が8節からですね、座っていて生まれつき足が動かなかったわけです。で、そこでですね、彼はパウロの話すことに耳を傾けていますと、9節で、癒される信仰があるということをパウロが見抜きまして、まあ示されたのかもしれませんけれども、10節でですね、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言うと彼は飛び上がって歩き出すわけです。で、そこまではですね、まあ時々起こる、一つの奇跡なんですけども、彼らを困らせたのはこの後の出来事です。人々がですね、突然こう、声を張り上げて何かをパウロたちに言ってるわけですね。で、これリカオニア語でと書いてあるので、おそらくパウロは最初の時わからなかった。後で誰かに聞いたと思うんですね。あの時何と言ったのかと。で、それは神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだということだったんです。しかし彼らはそれよくわかんなかったんですが、人々が自分たちを指して言っている言葉を聞いてですね、バルナバをゼウス、パウロがヘルメスと、いうふうに呼びですね、さらに町の入り口にあるゼウス神殿の祭司までやってきて、大牛数頭と花輪をですね、門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これは、おそらくパウロとバルナバをゼウスと、そしてヘルメスとしてですね、彼らに礼拝を捧げようとしたわけです。で、そこまで来ると自分たちが何をされているのかということも、さすがに彼らもわかるわけです。で、実はですね、これは、この地方では一つの神話があったそうで、リカオニアのあたりに伝わる神話でですね、ゼウスと、それからヘルメスがある時ですね、突然こう、まあ、お忍びで、この辺りの村にやってきたそうなんです。で、人々は誰もそれがゼウスとヘルメスだということは分からなかったんですが、一組の夫婦、農夫の夫婦だけがそれが分かって、このゼウスとヘルメスを大変手厚くもてなしたそうです。貧しいながらもですね。そしてそのゼウスとヘルメスは後にですね、その農夫たちに、まあ、なんか、莫大な贈り物をあげたというかですね、報いを受けるわけです。で、そういうことを、そういう物語が、あってですね、今度ゼウスとヘルメスが来たら、みんなで、今度こそはちゃんと、もてなして、そしていっぱいご褒美をもらえるようにしたいと、みんな思ってたわけです。で、そういったこともあって、これだけのことができるのはゼウスとヘルメスだけだと、彼らは思ったんでしょう。ですから14章の11節では、神々が人間の姿をとってと、こういうふうに言ったわけです。で、彼らはですね、驚いた彼らは14節で衣を引き裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだというわけです。とにかくやめてくれというわけですけれども、どういうふうに彼らを説得したかと言いますと、これはおそらくリカオニア語でなくて標準語であるギリシャ語とかラテン語とかそういった言葉でおそらく通じたと思うんですけども、皆さんどうしてこんなことをするのか、私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩ままにしておられました。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのですと。こういうふうに言ったわけです。つまり自然の恵みを通して、 そして今までのこの自然の様々なことを通して、この世界を作られたご自分の生ける神としてのご自分の力と、それからその愛をですね、明らかにしてきたのだと、こういうふうに言っているわけです。そうしますと、まあ人々はですね、この言葉で、まあ、生贄を捧げるのをやめたと、18節であります。まあ、かろうじてやめたと。で、それは、やはり二人がですね、まあ、ゼウスとヘルメスではないらしいと。まあ、ちょっとがっかりしたんじゃないかと思いますけれども、まあ、自分はそうではないと言ってるし、他の神がいるということを自らが語っているわけでありですね。そして、彼らは福音を述べ伝えていると、こういうふうに言っているわけです。ここが、まあ、一番大きなことだと思うんです。で、この福音を述べ伝えていると、ここで彼らが一言で語っているんですけども、これはまあ、使徒の働きではこう、なんていうか、短くまとめられてしまってるんですけども、福音を語り、福音を述べ伝えているのですと、こういうふうに言っているということは、明らかにですね、ここでイエス様の十字架と復活による救いをですね、ここでも彼らはこの話の中で、きちんと話しているわけです。ですから、やはり人々は、これはゼウスとヘルメスではないということを納得するわけですね。で、今まではですね、ピシリアのアンティオキアやイコニオンではユダヤ人の街道で語ってきたわけです。ですからそれはもう当然聖書のことを知っている人たちに、まあ当時は聖書といっても旧約聖書しかありませんでしたから、その聖書のことを知っている人たちにイエス様のことを伝えていく。それがですね、まあパウロの最も得意とする一つのパターンだったんですけども、ここではですね、聖書を何にも知らない人たちが突然やってくるわけです。そしてそういう人たちにパウロは語っていく、そういうことをですね、まあ身につけてきているわけです。それは、ピシデアのアンティオケでもですね、そういったことが起こってたんですけれども、そういう中で外国の人たち、ユダヤ人じゃない異邦人の人たちも、実はパウロの言葉を聞いて喜んだと。いうことがですね、例えば13章の48節でも書いてあるわけです。ですからパウロはその今まで旧約聖書を読んでなかった人たちにも聖書のことを、救いのことをですね、分かりやすく語ったんだろうと思います。でそしてですね、このリカオニアでもこの今言ったこの言葉の中にイエス様のこと一言もないじゃないかと思うかもしれないんですけども、それはこの通り語ったわけじゃなくて、もっともっとたくさんのことを語ったわけですね。そして、人々は、そういう中でですね、イエス様のことを、かなりの人たちがやはり、知ったのだろうと思います。ところがですね、19節で事件が起こるわけです。群衆を先導する人たちがやってくる。アンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込みパウロを石打ちにしたとあるんです。で、このイコニオンはさっき言ったようにもう本当に隣町なんですけども、アンティオキアは160キロぐらい離れているところです。で、そういうところからわざわざこのパウロを殺すために来たわけですね、彼らはね。で、非常にこうなんていうか執念深い人たちだなと思います。そして、イコニオンのパウロを憎んでる人たちとも結託しまして、そしてもっともっとこのリステラの人たちを先導しまして、そして、石打ちにしようとしていくわけで、石打ちというのは処刑の方法ですから、おそらくですね、何らかの、まあ、許可を得てるわけですね。で、おそらく人々が、 まあ、石を投げつける形での石打ちの刑で、これはまあかつてですステパノが受けたことと同じでしたけれども、まあ、そういう中でですね、彼はもうたくさんの石を投げつけられるわけです。で、おそらくですね、その体の損傷もまあかなりひどかったと思うんですけども、やはりそのいくつかの石がですね、頭を直撃しているはずです。で、そのことによって意識がなくなって彼は倒れてしまうわけですね。それだ、そしてそれにですね、さらに石が投げつけられていく中で、まあ、彼は町の外に引きずり出されるわけです。で、それはもう生死を、死亡確認をするまでもなくですね、その体の損傷を見れば、これはもう死んだに違いないと誰もが思うほどの状態であったということです。まあ、おそらく一番こう出血しやすい場所は頭部ですから、明らかにその頭からものすごく大量の出血をしているはずです。で、あとは石によって投げつけられていろんなところが出血するというのは、まあ、刀とか刃物で切られているわけではないので、やはりですね、骨折やさまざまな内出血や、まあ、そういった、まあ、内臓の損傷とか、さまざまそういったダメージが、まあ、近くで見ればもうはっきりとしてたと思うんですね。で、その変わり果てた姿にですね、弟子たちはパウロを取り囲んでいたと、もう呆然として、まあ、途方に暮れていたと思います。特にこのバルナバに関してはですね、もう本当に苦しかったというか、まあ、このバルナバがこのサウロをですね、まあ、パウロがサウロと呼んでた時から彼をですね、エルサレム教会に紹介したり、それから生まれ故郷のタルソに、滞在していた彼を訪ねて、そしてアンティオケの教会にですね、彼を引っ張り出していったのはこのバルナバです。ずっとバルナバはパウロをですね、その才能を見抜いて、そして、彼をですね、教会の働きの中心へ中心へと、このバルナバがいなかったらパウロはここまで教会の中で働くことはできなかったはずなんです。ところがそこで考えても見ないことが起こるわけです。パウロがですね、立ち上がるわけですね。彼は立ち上がって町に入っていったとあるわけです。これだけでもですね、驚くべきことです。この体のダメージからいけばですね、立ち上がることさえもおそらく足を含めてですね、無理だろうと思うような損傷だったと思いますが、彼は立ち上がるわけですね。で、しかもですね、驚くべきことはそれだけでなくて、生き返っただけが驚くべきことではなく、そこから逃げ出すのではなくて、またリステラの町に入っていくわけです。町の外に引きずり出されたのに、自分を殺した人たちがいるリステラの町に入っていく、これはですね、どう考えても普通じゃできないことだと思います。自分を殺意を持った人たちがうごめいている場所にもう一回入るということは普通できないことだと思いますね。憎んでる人がいるところに、私たちは日常的なことの中で自分に反感を持っている人、自分を憎んでる人のところに行くことだけでもですね、かなりのストレスと力がいるわけです。しかも殺意を持っている人がいる場所へのこのこと出かけていくなんていうことは、まあ普通はできない。で、おそらく弟子たちも止めようとしたのではないかと思いますが、彼はですね、その町で一晩を過ごすわけです。で、おそらくここにはですね、リステラにはやはり弟子たちがいて、そしてその町で彼をですね、傷の手当を受けられるような弟子の家があったんだろうと思うんです。で、彼はそこに滞在をする。そして翌朝にはですね、バルナバと共にデルベに向かったと。これもあっさりと読めばデルベへ向かっただけなんですが、先ほど言いましたように、デルベまでの距離はおそらくアンティオキア、 ピシディアのアンティオキアからここまでよりもですね、さらに遠い距離ではないかと思うんです。まあ、ルートにもよるんですけども、まあでも、まあ、ピシディアのアンティオキアからだと少しルートがこうぐにゃっとこう曲がってますので、まあ少し距離数がありますけれども、まあデルベはですね、それでも100キロはあったと思います。1日ではとても行ける距離ではない。ですから、あの体で2日から3日はかかったのではないかと思います。打撲を超えて骨折や内臓の損傷だってあったのではないかと。それから頭部だってですね、あれだけ の傷を受けていながら100キロの旅に出るということがですね、どれだけ大変なものであったのかと思います。しかし彼はそれでもなおですね、デルベに向かうわけです。そして、デルベで福音を述べ伝え、多くの人々が弟子としたと、つまり福音を信じるようになるわけですね。つまり傷ついたパウロの体というものは逆にですね、今度はデルベの人たちにとって、その、イエス様の力が生きて働くものだということを証しする揺るぎないものになってですね、さらに彼らにでの心をですね、揺さぶったのではないかと思います。私は殺されたけれどもなお私のに命を与えた方はイエス様は生きておられるのだと、働いておられるのだということは、もう彼のこの体を見れば誰もが認めざるを得ないわけです。そしてですね、彼はリステラ、イコニオン、アンティオキアと引き返していくわけですね、デルベから。でこのデルベでもそうなんですけども、彼の妨害の記録がここにはないんです。まあ、まさかパウロがですね、デルベまで行くとは思わなかったのかもしれませんけれども、まあ、諦めたのかもしれませんが、やはりそれだけのことが起こってもなお立ち上がるパウロにですね、恐れを感じたのではないかと思います。パウロがどのような妨害を受け、そこからまた蘇生したのかということは、もうすでにここで広が、ま、もう一体にですね、広がってたと思うんですね。しかしですね、もうユダヤ人たちに扇動された人たちも、自分たちがそちらに着いたけれども、実際はパウロを見ていたら、どちらが本物かということを認めた人たちは多くいたのではないかと思います。そうやってですね、ユダヤ人の扇動がもう無理になってしまったのではないか。ですからここからはですね、22節で弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めたとあります。そして23節では、教会ごとに長老たちを選び断食して祈ったの後、彼らをその信じている主に委ねたと。そうやって来た道を引き返すようにして戻っていくわけなんですけども、割と安定した毎日を過ごしながら、しっかりとこの、教会の制度をですね、立て上げていったわけです。で、実はリステラという町ではですね、彼の言葉によって信仰を持った家族があったわけです。で、それがです、その家族はおそらく、この彼の傷の手当てをした家ではないかと思います。で、実はこの後、第2回目の伝道旅行は、すぐさま、この、デルベ、リステラ、イコニオン、アンティオキアというこの逆のルートでですね、この町を、この教会をまず励まそうというところから始まっていくわけです。で、それはですね、16章に出てくるわけですけども、16章の一節では、デルベからリステラというふうに逆ルートで第2回目の伝道旅行は始まっていくわけです。そして、デルベからリステラ、で、このリステラでですね、テモテに出会うわけです。で、ここで出会ったというよりは、おそらくですね、これはまあ推測ですけれども、まあ推測よりもうちょっと確実なんですけども、 その若者はですね、お母さんはユダヤ人で父はギリシャ人であったとこう書いてあります。そして2節では大変評判の良い人であり、そして彼はですね、ユダヤ人に配慮するために彼はその父親の影響でこの子はですね、ユダヤ人の血を引きながらも割礼を受けてなかった、つまりユダヤ教の環境では生きてなかったんですけども、母の信仰は受け継いでたわけです。で、その彼がですね、割礼を受けて、そしてパウロと共にここからスタートしていくわけです。で、このことについてですね、まあ、彼はですね、このお母さんについてはユニケといいですね、祖母はロイスというふうに呼ばれます。第2テモテの1章の5節にあります。そして、彼はですね、おそらく町の人たちの暴動からパウロを守ろうとしたのではないかと思います。後にですね、彼はパウロをずっと生涯にわたってパウロを助け、そして後にエペソの教会の牧師として、使わされていくわけです。で、その、パウロの、まあ、遺書とも呼ばれている生涯最後の手紙というふうに考えられているテモテ第二の手紙の3章の11節ではですね、この時の出来事を懐かしむようにこう書いてあるんです。あなたはアンティオキア、イコニオン、リステラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれましたと。それはこのテモテがですね、アンティオキア、イコニオン、リステラというところでパウロが非常にこう苦しみの中にあったときに、おそらくテモテも一緒にいたのだろうと思うわけです。そういう意味で、まあ、どこにも出てこないんですけども、パウロにとってあの第1回目の伝道旅行でテモテと共にですね、あの苦労を共にしたことが生涯の最後で非常に懐かしんでいるわけです。で、このそういう意味でユダヤ人の囲い、ユダヤ人ではない社会で生きてた人ですけれども、パウロはですね、テモテをこの見出すことがリステラの町ではできたわけです。そしてパウロがそこまでの危険を を背負いながらもなお、異邦人の町へ行くのは彼だけの使命感ではないんです。と言いますのは、それはイエス様ご自身がヨハネの福音書の10章の16節で、囲いに属さない他の羊たちがいると、そしてその囲いに属さない羊たちも私の声に聞き従うと、つまりその囲いの外にいる羊も私の羊なのだと、その囲いに属さない羊をパウロに委ねたわけです。そしてパウロはそのイエス様の呼びかけを果たすために立ち上がったわけです。それがその一人がテモテであったわけです。私たちもそういう意味では同じように呼びかけられている。私たちもパウロが命を懸けてイエス様の呼びかけを伝えようとしたようにですね、そこまでしてイエス様は私たちにも呼びかけてくださるわけです。主の言葉の呼びかけを何とか届けようとして、それほどに私たちは愛されているということです。私たちも呼びかけられるということは、この、リステラでパウロが命を懸ける、それは神様がこの呼びかけることを思ってですね、愛を表したように、パウロもその愛を表して、そしてまた私たちもさまざまな形で、神様から愛されている、それは呼びかけられることによってその愛は私たちに、果たされていくわけですね。私たちはその愛の呼びかけにですね、 答えていくものであるように、そのように一人一人常に呼びかけられているわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちが本当にあなたの愛によって召され、また呼びかけられ、そしてあなたに応えるものとして生きていることを、そのような愛の中に私たちが生かされていることを感謝いたします。どうぞあなたのその愛に私たちは応えていくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。